重要。
はい、どうもと、どうもと小石です。
どうもと、どうもと強しです。
今週は2人でのどんなもんやということで、
はい、
30分間よろしくお願いいたします。
はい、
2ヶ月ぶりぐらいですか。2月以来との2人でのラジオとなりますね、
うん、はい。
今日はまあレコーディングスタジオですね、ここね。
そうですね、レコーディングスタジオのこのコントロールルームでラジオ撮るっていう、う
ん、まあかといって別にレコーディングをしてたわけではないんですけど、
ないんですけれども、
はい、
ここで
今日はちゃんと
特殊な状況ですか。
ちょっと2人ちゃんとね、はい、顔を合わせての収録と、はい、
なっております。
剛君もね、そうですよ、まあ、もうちょっと過ぎましたけども、はい、今月誕生日を迎えて、
はい、47になりましたね。
47歳。この前ね、ちょっとある現場で、
うん、
鶴瓶さんとお会いして、
はい、
おお、
はい、似てますね、
久しぶりやないか、
うんうん、
ああお久しぶりです、
うん、
まあ、なんかちょっと年齢の話、
はいはいはい、もう
47ですよって言ったら、もうほんまか、めっちゃびっくりされてましたそうかーって
ぽいですね、
うん、いやもうね、あの火曜ビンビンハウス、
そうですね、
デビュー前やったよね、あれ。
そう、なんかあの目録っていうんでしたっけ、
目録を、ね、お渡しす役目
で、こっちからバク転できるんでバク転なんですけど、僕ロンダートで渡すという
なんかこう目録を渡す役やねんけど、何か爪痕残さなあかんみたいな空
気感が ありましたね。
あったよな、
なんか
そうだし、うん、あとなんかピンポンみたいな、人間ピンポンみたいな、
はい、
なんかキノコの中に
かぶり物をかぶって、あの開いてる穴から顔を出して玉をこう
ピョンピョン
邪魔するんやったっけかな、うん、あれな、なんかそういうのとかの仕事をやってましたね。
14、15歳の頃だったと思うんですけど、うん、
はい、
鶴瓶さん、
そうか、
もうそんなか、そんな言ったか言われました行きましたね、
はい、行きましたということでありがとうございます。
はい、
はい、
あと、まあ、それぞれのどんなもんやでいうと、うん、まあ、私の回ではまあ、最近のお仕事のお話をしたり、
はい、
あとね、そうギャバンがね、
うん、
復活するみたいな、
フィギュアも何個か
出るのかな、
出るんですよ、8月やったかな。
そうそう、いやちょっと暑いよね、うん、
めちゃくちゃかっこいいの出ますよ。
はい、
うん、
剛君はどんなお話を。
ですね、光一くんはどんな寝言を言いそうかというメールを募集したりしてました ね、 ね、平和な、平和なラジオですよ寝言何言うんかな
そんな募集を
してますね、うん、でラジオネーム大和間さんからは、あの立ち位置の指示を出してる寝言とか、
あ、なるほどね、言いそうですね、確かに、う
ん、内番後ろ見えてますよ、ペンライトが、
あ、それはもう寝言じゃなくて言ってますから、
うん、でまあ東京都のアリスさんは、F1 のね、来年のレギュレーション変わんのか、
これも、もう実際に言うてますから
という、まあ、そういう寝言、
全部実際に言うてるやつ
まあそうですね、うん、
はい、
ということで、
はい、そして堂本としての初シングル「またね」を、5月5日にリリースいたします。ね、もうすぐですね、
はい、
はい、そして7月には京セラドーム大阪、東京ドームでコンサートを行うことも決定いたしました。
はい、
ね、もうぜひ皆さんにも来ていただきたいなと思っております。
夏はもうだって超久しぶり、
夏のライブは本当に久しぶりですね、いつ以来かわからないぐらい、
ぐらい、
はい、
暑いでしょうね。
あと僕のね、
うん、
懸念してること、
はい、
開演してから1時間ほど、
うん、
1時間弱、
うん、
東京ドームの場合、
うん、
まだ天井が明る、
あ、
これがね、演出を作るにおいても
確かにそうやな、
そうなんですよ、これ東京ドームの、
そっか、東京ドーム演出あるあるね、
そう、難しいところなんですよ。だから冬やったらやっぱ日が早く落ちて
る、早いから、もう暗転できるという、
そう、暗転が作れない、
なるほどね、
ここがね、あの懸念の一つまあまあまあまあ、でもね、
まあでもまあ 夏のライブっていう、うん、まあ景色ではあるといえばある、
そうなんですよ、
うんうん、っていうことなんですね。
そうそうそう、
これを、ね、まあ、でも楽しみですね、その演出も含めて。
これを考慮しなきゃいけない、
うん、なるほど、
また楽しみです。
はい、
ではあります。
はい、
はい、
それではまずここで1曲お聴きください。堂本でまたね、聴いてください。何でも今夜のソーダ美人。さあ、ラジオネームさやさんです。新曲またねの発売おめでとうございます。小石さんは年末のファンミーティングで、作曲用の機材を捨てたとおっしゃっておりましたが、うん、その後またね以外にも作曲をされていたことを知り驚きました。新しい機材を購入されたんでしょうか、ファンミーティングでの宣言通り剛さんからプレゼントされたんでしょうか、気になります、教えてくださいということです。
いやいや、もう普段からお世話になってるマニュプレーターの溝口さんに、
はい、
来ていただいて、もうその場で録音できる状態にして、
うん、
でまあ我々のね、ずっと最近こう、まあ、音楽の面倒を見てくれている、
うん、
堂島くんにも来てもらって、
はい、
でもうその場で、うん、
打ち込んでいったと。
そうそう、打ち込んでもらいながら曲を作りました。
うん、
はい、まあだからなんでしょうね、そうファンミーティングでね、
うん、
そんな感じやったらお前ほんまに考えるぞみたいな、
うんうん、
ゾシ君からの言葉もありましたけど、
はいはい、
いやいや、そんな実際にそんな機材ね、ゾシ君から、もらうわけにはいかないですから。
フルスペックの機材を。
いや、そんなもうほんまにもう困っちゃいます。
置き場所も困るからね。
置き場所も困るし、いろいろ困っちゃいますので、うんう
ん、はいはい、
まあ、そういう形
を取りましたと。
でもね、なんかその形はその形でね、また
まあスムーズですよね。
そう、
うん、
スムーズに
行くんでね、家で先生と自分で作るのも楽しいし、
はい、
うん、
でね、またなんだろうな、直接堂島くんとも、例えばそれやったらこっちのコードもいけるよみたいな、
うん、
アイデア
もらったり、ね、
もらったり
できるんでね、
うん、はい、そんな形で入っております。
はい、ラジオネームダンボさん、新曲またねのミュージックビデオを見ました。流行に左右されない長くて美しいイントロと日本語の美しい歌詞、モノクロだからだんだん色がついていく モノクロからだんだん色がついていく映像も素敵でした。銀色暗号が冬、白、雪のイメージだとすると、またねは春、ピンク、桜のイメージで花びらが散る様子が儚くて胸がキュッとします。何か意識されたことなどあったでしょうか、ということですね。
いや、全部あなたが言ってることを意識したっていうダンボさんがおっしゃってること
を。そうなんですね、
全て意識したこと。
あ、意識したことだ
と。そうですよ。
ちょっとインタビューする人からすると寂しい一瞬で終わりました。いや、
だってもう全部言ってくれてるもん全部言ってくれてる。だからなんかさ、うん、まあもちろんね、今回アレンジ、音楽アレンジの方は堂島君にね、やってもらったんですけど、うん、なんかこう、まあメロディーとかも作っている段階からやっぱりね、そのなんか今の流行りって、
うん、
もう本当にイントロがほぼないとか、
そう、
もうそういった楽曲が多いんですよね、うん、でもなんか自分が作るにあたってはやっぱりね、こう物語
の始まりがやっぱ欲しいという、
そう、うん、だからそうするとやっぱり構成的になんか二段構成になったりとかね、
うんうんうん、なるほどね、
そう、うん、イントロの時点でね、うんうん、なんかもう自分はもうそういう方が好きです。なんか、うん、流行りがこうだからこうっていう作り方はなんかしたくないなってい
う
感じがありますね、
うんうん、したと
自分の中では、
うんうんうん、でもまあ そこもやっぱりあの味になってると思うんでね、
うん
うん、
ね、
いい作品になったのでは、はい、と思っております。
皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです、
はい、そして水まんじゅうさんです。先日、堂島さんの30周年ライブのお花とメッセージで堂島さんのお名前を堂本光平、お二人のお名前を堂島光一、堂島剛とされていたようですが、これはどのような流れで決まったんでしょう。堂島さんとの素敵な関係性があってのいたずら、とても二人らしくて心が温まりました。これからも堂島さんと堂本さんで、タッグを組んだお仕事に期待しております、ということです。
これどね、堂島くんもあのインスタグラムかな、うん、どういうことなんっていう写真をアップして
ます。アップしてます。
まあ、これはあのお花屋さんがプレート間違えたっていう。
いやいや、絶対そうじゃないですから。絶対絶対そうじゃなくて。
お花屋さんこれプレート間違えたってとんでもないことですね。
いや、これやっぱ堂島くんとのこのね、堂島くんとのこの関係性っていうのはもう本当に深いので、ね、でかつその堂っていう字が同じじゃないですか。
うん、
こんなことって。まあ珍しいよねっていうところもあったんで、ちょっとこういうギミック入れた花おもろいかなというところで。
いや、だからあの一応スタッフからね、
はい、
今剛さんあの お花を届けるにあたって、
うん、
剛さんからそのこういうふうなアイデアをいただいてるんですけど、うん、
はい、
どうですかっていうことを言われて、
はい、
もうあの一つ返事で、いいと思います
よかったですちょっとやっぱりね、あの見た人が一瞬なんかあれって見間違いかなぐらいのね、
うん
うん、
ちょっと なんだろうな、こう我々今ね、最初剛君が言ったように我々の関係性だから、
はい、
堂島さんとのこういう関係性だからできる、
うん
うん、まあ、お遊びという
か、お遊びをちょっとさせていただきました、はい、もちろんね、
より愛情を込めて、
はい、より愛情を込めてもちろんお祝いさせていただくということで、はい、ちょっとこういうことさせていただきましたけれども、
はい、まあ、これをどういうことなんってこうアップしてくれる堂島くんも愛情ですね。
そう、ちゃんとしてるところはちゃんとしてたけど、ちゃんとしてないところはちゃんとしてなかったですねってメールくれました
もうそのメールも愛情です、
はい、メールくれました。はい、
ではここで一曲ね、
はい、
お送りしましょう。
行きましょう、
はい、
じゃあ初解禁と。
あ、初解禁ですね。
あります、私が作曲させていただきまして、はい、小市くんに作詞していただきました堂本で、これから始まる物語。
ああ、頬をかすめてく春の風の音、遠い空色を変え、ああ、胸をすり抜ける、季節のざわめき、遠い明日を呼んでいる、立ち止まり
どんなもんや。
さあ、ナス天ぷらさん、お二人の後輩 4U が8月13日に武道館でコンサートを開催すると発表されました。お二人もそうでしたが、 4U もデビュー前に、武道館でライブをすることになるとはとても嬉しく感じました。お二人はもうご存知だったでしょうか。また4人から直接報告はありましたか、ということですけど。
いや、何も
ね。え、
うん、
武道館で 4U が
8月13日、
ハイサハイサで、
おお、
うん、
山田か。まあ、一応そのデビュー前にという、
うん、
もうだから4U もそのデビューしてないしてる、まあ、もうそういう感じじゃないじゃないですか。タレントとしても一人前ですから。
そうですね。
そうそう、まあちょっとその辺もちょっと難しいところが、表現的には難しいところがあるんですけど、うん、でもね、すごいね、良かったよね。
ね、良かったよね。
我々にとってもね、自分たちの、
うん、
音楽を表現できるっていうのはね、
うん、
とても素敵なこと。
頑張ってるしね、うん、毎回毎回全力でやってる。もう本当にいい子たちですね。
いい子たちですよ。
うん、ちょっとこれはもう 4U のこの8月13日武道館がね、大成功するように、
うん、
うん、
そうですね、
我々も応援しましょう。
頑張ってください。
はい、ラジオネームスーパーアリナさんです。先日笑点の放送3000回記念に The アルフィーの、3人がゲストで出演されておりましたと。アルフィーは4月17日高見沢さん72歳の、お誕生日に開催されるライブが3000回目のライブになるということで、林家たい平さんの実家の駄菓子屋さんを桜井さんが訪れた際に、たい平さんのお父さんに The アルフィーの桜井ですと挨拶すると、アルフィー、いつの日のことだいと聞かれた話や、坂崎さんがライブ中トイレに行きたくなった話などとっても盛り上がっていました。笑点3000回、アルフィーライブ3000回、結成52年、
52周年、
本当にすごいですねと。堂本の2人もぜひ先輩たちの記録を追いかけて頑張ってくださいと。
いや
ー、すごいね、52周年。
このアルフィーの安心感っていうか、なんやろうな、もうこの写真もね載っけてくれてますけど、今ここにこのスーパーアリナさんが送ってくださっているこの文章だけでも、なんかそのアルフィーの良さが詰まってるし、
うん、
安心感が詰まってるし、なんでこうなんか朗らかになるんやろ
ね、
アルフィーって。
桜井さんのこのエピソードもこんなトーンで喋ってはんねやろな、もう見えてくるし、
見えるよね、
うん、
そうそう、絵に浮かぶんです。
浮かぶという、まあこの本当にアルフィーの皆さんのご活躍をやっぱり、まあすごく近い距離で我々はやっぱ体感してるじゃないですか。だからなんかね、やっぱね、この続けるっていうことの、なんていうの、難しく言うとちょっと美学みたいになっちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ続けていくっていうことみたいな、結構シンプルなさ、
うん、
強さっていうかさ、皆さんにやっぱあるよなっていう。
そうね、だからそれすらもなんかもう乗り越えた、
超越してる
っていうところにあるよね。
ありますよね。
だからそれがもうアルフィーの凄さなんだろうな、うん、
ですよね、
と思いますけど。
だからまあちょっと我々も、
はい、
57年か。
いやー、これ本当さ、改めて考えると驚異的ですね。
驚異的ですね。
すごいわ。
はい、
はい、
ちょっと我々も、まあ、意識はね、もちろんしていきますけれども、はい、はい、ちょっと驚異的な体力が必要だということですのです
ごいです、
はい、
本当に。
ラジオネーム隣のカエルくんですが、私は、去年5月のサブスク解禁以来、いろいろなプレイリストを作って遊んでいるんですが、356曲あればしりとりも可能かなと思いついて早速やってみたと。で、今のところ、最長37曲まで続けられました。お二人もぜひやってみてください。
いや、なかなか大変な作業。
大変やな。愛の塊、流星、いつも僕は恋するんだろう、生まれた時からのさよならを僕たちは、ハッカキャンディーみたいにして続けていくと。
あー、で最後に今の僕がある理由、うん、今の僕がある理由ってどんな曲ですか、剛君。
今
これいつの曲かな。
今の僕がある理由、う
ん、そんなんでしたっけ。
そうそう、あのちょっとしっとりしたやつですね。
そうだったでしたっけ、うん、ちょっと
あの昭和のコーヒーの CM で流れてそうな。
そうでしたっけね、
しっとりしたやつですね、
まあ、この今の僕がある理由から運命論で終わってもってなっちゃうのか。
え、でもうないのかな他に。
うね、
うん、歌方とかなんかなかった。
あ、歌方ってあれ、あ、もう入ってるわ。
入ってんのか。
途中に入ってるわ。あー、
なるほど。
すごいな。
ドラゴンロード懐かしいな。で、で、で、で、で、で、で、で、で、
ドラゴン、ドラゴンロードみたいなやつか。
ドラゴンロードとかなんかそういうやつ。
そうそうそうなやつ。
そうそう
そう。それはなんか覚えてるわ。
うん。
ああ、だからそうね、運命論で終わってしまったよな。確かにこれもうちょっと続きあるといいですけどね。
でもやっぱないということですよね。ここで運命論を選ばざるを得ない
なかったんかな。ね、だからその前の今の僕がある理由からちょっと変えれば、
いでちょっと変えて、
なんかないんかな、
う
ん、
続けていくと
ね、
うん、
あ、でもなんか面白いことやってますね。
面白いですね。
もうこれのあれで今後曲流していけばいいんじゃないですか。意外と何かけようかって結構難しいんだよね。
難しいからね、うん、確かに
覚えてもらえないですけど、
いいかもしらんの、う
ん、いやいや、こんな遊びがあるんですね。
はい、こんな感じで引き続き普通のお便りや各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレス、どうもと @joqr.net、 どうもと @joqr.net でございます。じゃあ、堂本で怖い怖い聞いてください。
夜の影揺れるパー感じてよ my soul、 触れる指決める血です、時計やったら we forward、消えてゆく街のノイズ、絡みつく熱いと息、揺れる髪溺れてく震えてるディープラブ、耳を塞ぐ愛邪魔な鼓動、このまま止められない、愛だいて愛だいて愛だいて君と名前、
はい、お別れショートポエムです。今週は神奈川県のゴジラのしっぽさんのポエムです。先日テレビ番組で近所のエリアの喫茶店が紹介されていたらしく、美容師さんからそのお話を聞いた母が、マイアミっていう喫茶店なんだけど知ってる？と聞いてきた。知ってるような知らないような、気になってマップ検索したが、マイアミは見つからず、代わりにあったのが純喫茶フロリダだった。多分これだ。
なるほど、
まあ、
地味におもろいですね、うん。
まあ、僕はあのマイアミって聞いちゃうと、うん、もうあの F1 しか思い浮かばないです。はい、
なるほど。僕はもう全く思い浮かばないです。いやいや、あの全く思い浮かばない。
マイアミってフロリダ州かな。
フロリダ州マイアミ、
そうだよね。だからこれがなんかややこしいこと言ってんな、この人。ゴジラのしっぽさん。話難しくしとるかな。
マイアミは見つからず
ね、
うん、
マイアミだと、マイアミでレースやってるんですよ、
う
ん、
そうなんや。
そうなんですよ、はい、 最近ね。ここ最近やってるんですよ。まあそんな感想しか出てこない。申し訳ないです
けど。としか言えませんでしたけど。
そうでしょう。純喫茶フロリダ。
フロリダ。
でもなんでフロリダにしたんやろうな。
それですよね。まあ例えばあれじゃないですか。そのなんか初めて行った自分のそのなんか思い出の地とか。
フロリダ州やったんかな。
うん、で喫茶店やるときにフロリダにしようみたいな。シンプルなそんな感じの理由っぽいですけどね、うん、かもう行ってみたい
フロリダに、
うん、
まあまあまあマイアミいいところだと思いますすごく
行ってみたいけど、うん、まだ行ったことないけどみたいなそんな思いもあったのかもしれませんけどちょっと気になりますね
気になります、
はい
今週は2人でお送りしましたどんなもんやでございました。まあ来週は私が担当させていただくということでございます、はい、ねまあ今後もまた2人でもまたできればいいなと思っております
ので、はい、思っ
ております
、はい
はい春からもねどんなもんやよろしくお願いしたいなと思っております。よろしくお願い
申し上げます、
そして文化放送でお聞きの皆様は、この後は、タイムレス佐藤勝利、原よし君の、レコメンでお楽しみいただければと思っております、今日は勝利が担当ということですね。
はい、
はい、原吉孝、はい、原と話したことある？
ね廊下で一回会ってるぐらいやと思う。
あそうなんじゃあもしもなんかこんもしも会う機会があったら、うん、吉君って言ってあげて。
吉君ね。
吉君原吉孝って名前。
吉君ね。
吉君
わかりました。
あ吉君ってまあまあなかなか会う機会ないかもしれない。
そうか。
まあ吉君
遭遇したら
彼は
吉君。
うんそうそうそう
わかりました。
家族にしかそれは呼ばせる権利を与えてないらしいです。
あなるほど分かりましたじゃあ呼びましょう
、ね、ほんまに嫌がります
嫌がる
ほんまに嫌がる
じゃあ行きましょうそれで、ねはいはい、さあということでございましてここまでのお相手は堂本の堂本剛と
堂本小一でございました。
それでは皆様とお会いしましょうさよなら。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ次回4月23日木曜日の放送はスペシャルウィーク私佐久間大介と
向井康二の2人でお送りしますスペシャルウィークですからここでしか聞けないまさにスペシャルなトークをお届けします
スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
お久しぶりです。横山優が文化放送に特番で帰ってきます。放送は4月24日金曜日の18時30分からです。タイトルはスーパー8横山優の近況ですけどもです。あなたの6年間の思い出を教えてください。
4月26日日曜日スペシャルウィークのお菓子はあのオーディション番組で話題を集めた人気者が登場。
ハイプロから加入しておよそ1年タイムレスの橋本雅樹くんと篠塚大輝くんのお二人、オーディションの裏話やグループ活動のエピソードなどいろいろ聞いちゃいます。
増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のお菓子は日曜の朝10時から。
文化放送が10時をお知らせします。